the wonderful presence of the Lord in the praise and worship time. The program, all the programs of the morning service is worship. Listening to the word of God is worship. Praising God is worship. As there is word praise and worship, in the singing to the Lord in praise and worship, we can get connected with God. So let's make use of that time. Don't you want to get closer to God? Don't you want to feel God? Do you want to be filled with God? Then we can raise our voice and give ourselves in the times of praise and worship. We can pour our hearts. We can kneel down. We can bow prostrate. And then we can clap hands. And in that way we can get close to God.
We can
say so much, but then there is no such like thing like a formula to get close to God. So it's not just like doing just as you're told, just to do it superficially. It's not like that. But in the sense of turning our hearts into that direction, I don't understand much, but God, I want to experience you. I want to get close to you. I don't know how. But if you are taught that you can raise your hands as you get close to God, you can raise your hands and praise God. By clapping hands, if you can praise God by clapping hands,
you
do that. By dancing, jumping and leaping, which is like when David was praising God with all his might, his robe would just
keep coming off.
If you learn that that kind of praise to God with all our might is pleasing to God, then we do that. We kneel down. In the Hebrew language, the word worship has a meaning of kneeling down. The same word in some part in the Bible is translated as kneel down. Another place it says worship God. So kneeling down is a posture of worshiping God. We can of course praise God and worship God standing. Worship, the word worship in Hebrew also means kneel down. We kneel down in our hearts. That's how you can show that you recognize God's sovereignty. We can prostrate before God's authority. And we can actually kneel down
like this.
In such ways, we can praise God and worship God.
Amen.
Next week, we can continue. And even more than this week, and then even much more than next week, we can continue experiencing God's presence.
Amen. メッセージに入りたいと思います。
Let's listen to the word of God.
先週はこのイエス様の誕生の次第というかね、まだ生まれてなかったのかな、この マリアが身ごもった話について話をしました。
Last week I shared from the Gospel of Luke that the Mary was Mary conceived a baby.
今日はその続きというか、また同じような箇所を別の御言葉で見ていきたいと思います。
Today, we want us to look at other part of the Gospels.
私たちはこのね、まあ、イエス様が12月に生まれたわけではないですけども、
it's not that Jesus was born in December.
けれども、まあ、まあ、伝統的にはこの時期をイエス様の誕生を祝う時です。
But traditionally, it is a time to celebrate the birth of Jesus.
ですから、この御言葉からイエス様の誕生について見ていきたいと思います。
So let's look at the birth of Jesus from the Bible.
前回はルカの福音書でしたので、
Last week, we sawGospel of Luke.
今回はマタイの福音書から見ていきたいと思います。
Today, let's look at the Gospel of Matthew.
まあ、私がね、イエス様を信じて教会に集う中で、最初に気がついたことは、
When I first got saved, and as I started to go to church, I realized something.
なんか福音書ってなんか似たようなことばっかり書いてるなと思いました。
The Gospels kind of like talk about similar things.
特にはね、マタイとかルカとかね、大体似てますね。
Matthew and Luke are similar.
まあ、順番が違ったりとかもしてるんですけど。
The order of the scriptures are different, but the content is similar.
だから、4つに分けないでも、1つにまとめればいいのになと思いました。
I thought, why for Gospels, why don't they put them all together in one?
これなぜそれぞれの角度から見たイエス様について書かれているかといいますと、これはイエス様を目撃した方の証言なんですね。皆さん、証人っていっぱいいた方がいいですよ。
It's better to have more witnesses.
いろんな角度から話を聞くことができます。
Because you can hear from different perspectives.
ある人が見落としていることもあります。
But somebody may have overlooked something.
ある人が強調していることもあります。
Other persons may be emphasize something.
いろんな角度から見ていくのは良いことです。
So it's good to see something from different perspectives.
そういう意味においてこの福音書というのは、
In that sense, the Gospels,
まあ大体イエス様が現れてからあるいは生まれてからそしてこの十字架にそして蘇るまでについてのことが書いてありますけども。
In the Gospels, usually they talk about the birth of Jesus until the crucifixion of and the resurrection of Jesus.
別の角度から見ています。
And each book is written from different, different view.
このマタイの福音書とルカの福音書の違いというのは、
The difference between the Gospel of Matthew and the Gospel of Luke.
これ一番わかりやすいです。
It's easiest.
それはマタイの福音書はユダヤ人のために書かれているということです。
Because the Gospel of Matthew is written for the Jews.
そしてルカの福音書は異邦人のために書かれているということです。
And the Gospel of Luke is written for the Gentiles.
まあ、あるいはこの、ね、ヘブライ語を喋らないギリシャ語が母国語のユダヤ人も含めてですけども、とにかくこの外に向けて語られたのがルカです。
Anyway, the Gospel of Luke is written for the people outside.
ですから聖書を読むときにその違いを意識していくならば、
So when you read the Bible, being aware of that difference,
なぜこんな風に書いてあるんだろうかっていうのが少し疑問を解くヒントになると思います。
It might give you a clue to understand why this is said in this way.
まあ、今日有力なこの聖書学者の意見というのは、
According to the main Bible scholars' understanding.
マタイの福音書はもともとはヘブライ語で書かれたということです。
And they say the book of Matthew is written originally in Hebrew.
ルカの福音書はギリシャ語で書かれました。
But the Gospel of Luke is written in Greek.
で、私たちが今見ているマタイの福音書というのはヘブライ語をギリシャ語に翻訳したものをこの日本語に翻訳したものです。
So in that sense, the Gospel of Matthew, originally in Hebrew, translated to Greek, and from that, Japanese version is translated from Greek.
ですからマタイの福音書にはちょっとなんか意味が通じないようななんか言葉が出てくるんです。
That's why sometimes in the Gospel of Matthew there are parts that are a little bit difficult to understand.
直訳したらなんか意味が通じなくなるっていうようなものです。
It's just like when it is literally tr- translated, it is hard to understand the real meaning.
例えばあのちょっと全然関係ないけど、あの目はどこだっけ、はい、マタイの6章だったかな。目が悪いならば、それはなんたらかんたらとか、あ、ここだ。6章の22節ですね。
Chapter 6, verse
22. 体の明かりは目です。ですから、あなたの目が健やかならば全身が明るくなりますが、23節、目が悪ければ全身が暗くなります。ですから、もしあなた方のうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうか。まあ、なんか、わかるようでわかんない言葉ですよね。
Verse 22 and 23, when you read it, it seems like you understand or you don't understand very well.
これ、もともとヘブライ語のね、これ、慣用句なんです。
Actually, it is from an idiom, or common idiom of Hebrew language.
目が健やかという意味は、
the meaning of the eye is good.
これは寛大で出し惜しみしないという意味です。
That means in Hebrew, you are generous.And you don't spare things to give to others.
目が悪いというのはこれ出し惜しみをするという意味です。
And in Hebrew, when the eye is bad, that means you're stingy.
これ文字通り訳しちゃったんで、ギリシャ語にした時に意味がちょっと分かりにくくなったんです。
So the original text is translated into Greek literally. So that's why it is.Kind of difficult to understand the real meaning.
日本語でもそうですよね。
In Japanese,
腹が立つって言ってね。
When you say I am upset, that is in Japanese, like my stomach is standing.
お腹が立つんですかみたいな。
My tummy is standing.
聞いたらね、お腹立つんですかと思うかもしれないですよね。
Tummy can stand up?
それは怒ってるという意味です。
That means you are upset and you're angry.
直訳したら、わけが分かんなくなるということです。
So direct and literal translation makes it hard to understand the real meaning.
まあいいや、そういう話、
anyway.
長くなる。とにかく、その福音書は、まあそんなややこしい話、とにかくね、福音書は、このマタイはユダヤ人のために書かれたものであるということです。
Anyway, please understand, the Gospel of Matthew is written for the Jews.
ね、でこのマタイの福音書最初から見るとなんかカタカナいっぱい出てくるんですよね。
When we start to read the first chapter of the Gospel of Matthew, there are many katakanas.
その名前いっぱい出てきます。
Many names.
ある人はこれでつまずくという人がいるそうです。
Some people just stop reading the Bible because they see all these names.
ですから教会のトラクターにはね、ヨハネの福音書から読みましょうって。
So in the tract of the church, we recommend to the people, please start reading the Bible from the Gospel of John.
イエス様について書いてあります。
Because the Gospel of John talks about Jesus.
マタイの福音書はカタカナから始まります。経過から始まります。
But the Gospel of Matthew starts with genealogy.
これつまずくのはね、真面目だからです。
Well, if you stumbled, it means that you are a very, very serious person.
私は飛ばして読んでました。
I always like skipped those.
Not all.
Not
all. 最初はちょっと間違えて翻訳した。
I sometimes skip.
Sometimes って最初読み救われたばかりの頃は。
Excuse me. At first, when I got first saved.I skipped that part.
だからつまずきませんでした。
That's why I had no problem.
アメン、アメン。だからこれなんで最初に系図が書いてあるかというと、
The reason why it begins with the genealogy.
ユダヤ人にとってこのイエス様がどういう血筋かどういう存在かを知る必要があるんです。
For the Jews, they needed to understand who Jesus was.
この方がこの約束されたダビデの子孫メシアなのかどうかということが重要なんです。
It was very important for them to know that Jesus was the Messiah that was promised to come.
Amen. Amen. メシアっていう言葉の意味はギリシャ語ではキリストです。
Messiah, the meaning of Messiah is Christ.
油に注がれたものという意味です。
Anointed one.
まあその意味をまあ、ですけど、まあ、普通に考えれば、まあ、救い主、そして、と、まあ、と訳、まあ、正確な訳ではないけども、そういうふうに理解されてもいいと思います。
You can understand as a savior.
なぜなら、王である方、救い主の方に油を注ぐからですね。
Because then if the savior and the king to be is to be anointed.
ですからこのユダヤ人にとってこの最初にこのアブラハムのからの系図が出て載ってるっていうのが重要だということです。
That's why for the Jews it is very important to see this genealogy to know that who Jesus was.
ユダヤ人はね、多くのユダヤ人はこのイエス・キリストを拒絶しています。
However, many Jews reject Jesus as a savior.
ちょっと前に私がみかんでね、神の名を向くと、救い主の名が出てくる、ヘブライ語が出てくるみかんの作品を作って、Facebook に上げたんですね。
The other day, I peeled the tangerine, to make the two words. One is the name of God, and then, also along with it came out the word of the Savior. And then I put that on the Facebook.
そしたら何件かコメントがあったんですけども、
There have been some comments.
そしたらなんとユダヤ人の方がヘブライ語でコメント書いてきたんですね。
And I found one Jew person sent me a comment in Hebrew language.
で、今ね、Facebook なんか全部自動翻訳がありますからね。
So in the Facebook nowadays there is an automatic translation system.
そして読んでみたら、
I read the translation.
どうしてあなたは聖なる皆、つまり神様の名ですよね。聖なる皆の横にこの罪人の名前を置くんですかというクレームが来ていました。
That person was quite offended and saying in Hebrew that how come do you put the holy name of God with the name of the sinner?
つまり彼女にとってもうこのイエス・キリストの名というのはもう罪人の名であり、もう忌まわしい名ということです。
So that means for her the name of Jesus Christ was abomination.
で、私は返事しました。
So I answered.
ヘブライ語で。
In Hebrew.
アメン。今自動翻訳ありますからね。
Automatic translation system is very useful.
使ってるでしょ、みんな外国
人。You said, right?
来た方は。
Yes, yes, yes. People from us.
で、いや、私書きました。
I wrote.
神様の名をみかんで作って。
I made the name of God in tangerine peel.
そして余った部分が救い主の名になっただけだよと。
The rest of the part of the peel came out as the name of the Savior.
アメン、アメン。だからこれはあなたを別に傷つける意図はありませんということですね。
I don't have any intention to offend you.
とにかくそれぐらいユダヤ人の中には忌み嫌っている人がいるということです。
So in this way, this shows that there are many Jews that they who hate and then don't likeThe name of Jesus.
でもそれはイエス・キリストを知らないからなんです、ね。
Because they don't know Jesus.
例えばね、この新約聖書はもう悪魔の本だから読むなと教えられてたそうです。
They were taught that the book, the New Testament is a book of the devil, so you should never read it.
最近ちょっと変わってるかもしれないけども。
Recently there might have been some change.
だからイエス・キリストがユダヤ人であることを知らないユダヤ人もたくさんいるということです。
So among the Jews, there were many who don't even know that Jesus was Jew.
そういった中で、このマタイの福音書の系図を見て、
So when they see the genealogy of Jesus,
イエス・キリストってユダヤ人だったんだと。
And they find out.
初めて知る人もいっぱいいるそうです。
So many Jews, they find out, oh, Jesus is a descendant of the Jews.
だからこのマタイの福音書はこの系図から始まるのが重要だということです。
That's why the Gospel of Matthew should begin with the genealogy.
ですからね、今日も大体似たような箇所見ていきますけども、
We will see similar
parts, その違いっていうのもあるということです、ね。
But there are differences depending on which Gospel you read.
アメン。ではマタイの福音書1章の18節から25節までをお読みします。
Chapter 1 verse 18 25、
はい、イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていた頃、見よ、死の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自身の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。 それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。ユセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし自分の妻を迎え入れたが、この分までは彼女を知ることがなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。アメン、アメン。はい、ここでね、マリアが突然聖霊によって身ごもっていることが分かったということですね。
Mary found out she was pregnant by the Holy Spirit.
まあ、見つかりからそれを告げられたんですけども。
She heard that from the angel.
で、まあ、ですね、このヘブライの文化において、ユダヤの文化において、当時は、
in Hebrew culture,
この婚約してるのに妊娠するというのもとんでもないことですね。
Being engaged to be married, and then if you get pregnant, it's just impossible.
ルカの福音書の方はね、まあ、もちろん戸惑った様子が書いてありますけども。
In the Gospel of Luke, the Mary was confused.
どうしてそんなことが起こりましょう。
How can that be?
だけど見つかりから説明を受けて。
But she heard the explanation from an angel.
神の御心の通りになりますように。
And she finally said, "May God's will be done."
まあ表面的にあっさり受け入れたように見えます。
It seems like she accepted it.
あんまり緊張感がない。
She may not have been so nervous.
でもこのユダヤの文化において、
But in the culture of the Jews,
この婚約というのは結婚と同じぐらい重いこの束縛というかつながりなんですね。
Engagement, marriage engagement is like a really, you are committed to be married. So there is so much commitment.
ですから婚約なのに密かに離縁。離婚しようというような表現が使われているということです。
It's almost like married status to be engaged. So that's why Joseph wanted to leave her. It's just like divorce her.
ですからここにおいてはこのヨセフにとってはもうすごい非常事態だということです。
So that means for Joseph it was an emergency situation.
もうこのマリアが石打ちにされるかどうかの瀬戸際だったということです。
It was like almost like Mary would be stoned to death moment.
そのようなことがこのマタイの福音書には書かれているということですね。
That's what is written here.
そしてしかしこのヨセフはマリアを晒し者にしたくなかったので。
But Joseph did not want to put her to shame.
つまり会員の女として訴えることもできたんですけど。
He could have accused her for adulterous woman.
しかしこの晒し者にしたくなかったのでこの愛のゆえに密かに離縁しようとしたということです。
But he didn't want to do that. He didn't want to make her a public example. So he was going to leave her secretly.
これが彼女に対する彼の愛ということです。
That was a love that Joseph had for Mary.
しかしそのことを思い巡らしたときに、
But when he was thinking about that,
主の使いが彼に夢の中で現れたんです。
An angel of the Lord appeared to him.
そしてこの大事なメッセージを伝えました。その胎に宿っている子は聖霊によるのであると。
In the dream, and he said, Joseph, do not be afraid to take her. That which is conceived in her.Of the Holy Spirit.
つまりマリアが不貧困を犯したのではなくて神の力によって宿ったのであるということです。
She conceived the baby not because of adulterous things, but by the Holy Spirit.
で、まあ普通だったらそんなことを聞かされたらね、そんなことなんでそんなことが起こるんですかって戸惑うかもしれないけども。
If you hear such a thing, you might be confused and you might be bewildered.
だけど神様はあらかじめ告げないで何も行わないということです。この一章の23節に、
Chapter 1, verse
23、見よ、少女が身をもっている、そして男の子もそのインマヌエルと呼ばれるという言葉がありますけども、
Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel。
これ新改訳ならの下に注釈があります。イザヤの7章14節であります。
It's a quotation from Isaiah 7:14.
これはあらかじめイザヤ書で神様が語っていた言葉です。
God had already spoken that word in the book of Isaiah.
この少女が身ごもり、そして男の子を産むという。
A virgin shall be with a child, and their son.
だからこのヨセフはいやそんなはずないとか思うことだったんですけども。
Joseph might have rejected that thought and everything.
この御言葉によって確認されたということです。
But the confirmation was given through the word of God.
これが御言葉を信じる者の力ですね。
That is the power of believing in the word of God.
私たちはさまざまなことから導きを感じたりします。
Many times we feel leading and guidance of the Lord.
まあ、例えば夢を見ることによって導きを感じることもあるでしょう。
Sometimes you may feel led by the Lord through the dreams.
だけど夢というのは、なんて言いましょうかね、超自然的なものですけども、当てになるわけではありません。
Dreams are a supernatural thing, but not necessarily dependable.
もちろん私もね、何度も経験していることは、夢を通じて語られたことが成就するというような予言的な夢を見ることもあります。
I have had a prophetic dream, like the things that I dreamt in my dreams came true.
でもそれ以上にもう全然意味のわからない、そして神様からではない、導きではない夢も見ます。
But I also have dreams that have nothing to do with God's leading.
だから夢を見たからといってそれについていってはいけません。
So if you have some kind of dream, don't follow the dream.
まあだけどまあ、無視することもないです。
But you don't have to ignore it totally. 分
からないことは心に留めておけばいいんです。
If you don't understand, just keep it in your heart.
それが成就するときに分かります。
When it comes to pass, then you will know.
ですから、まあ、否定することはないけども、それだけにはついていかないということです。
You don't have to deny totally the dreams, but don't follow the dreams.
そして、しかし、このヨセフの場合は、
But in case of Joseph,
夢を見ただけではなくて、
not just having a dream.
御言葉によって確認があったということです。
There was a confirmation of the word of God.
見つかりを通じて御言葉が示されました。
The angel of the Lord quoted this verse.
おそらく彼はこの後、このイザヤ書を開いて見たと思います。
After this,Joseph might have checked the book of
こんなふうには開けないですね。スクロールを見たんだと。
Open the scroll of the book of Isaiah。
家にはないから、シナゴーグに行って見たと思います。
He didn't have the scroll in his house, so maybe he might have been to the synagogue to read for himself。
やっぱりここに書いてます。少女が身ごもって男の子を産
む。Yes, it's true. A virgin。
確認が取れたということです
。And then he saw, he received the confirmation.
ですがこの夢というのはこの確認を取れるときにこの本当にあそうだったというのに役に立つと思います。
So when you have a dream, it may be useful to receive a confirmation of God's will.
Amen. そういった中でこの諸行が聖霊によって身ごもるというのは、
A virgin bearing a son,
つまり人間の血筋によって生まれたわけじゃないということです。
That means the baby was going to be born not with the blood.
もちろん生理学的にはこのマリアの血を引いてると言えるとは思うんですけども。
Biologically, the blood, it has the blood of Mary's line.
あるいは超自然的にこのね、このマリアの中で身ごもったのか、ちょっと正確にはわからないですけども、もしかしたら後者かもしれないですね。というのもこのイエス・キリストはこの罪の性質を持っていないからです。
Jesus does not have a sinful nature.
マリアも人間のアダムの子孫ですからね。
Mary is also descendant of
マリアの卵子から生まれたんだったら罪の性質を持っているかもしれない。
So if the Jesus had the bloodline of Mary, maybe.It might affect him.
まあちょっとその辺は正確には分からないですけども、とにかく正しい確かなことはイエス・キリストは罪の性質を持っていないということです。
One thing sure is Jesus did not have a sinful nature.
彼はこの救い主としてこの地上に来るためだったんです。
He came as a savior to the world.
だから彼は彼の名前をイエスと名付けなさいと語っています。
Call him Jesus.
イエスの意味は何でしょうか。
The meaning of Jesus is.
これはヘブライ語でイエシュアとかイエホシャとか言うんですけども、
In Hebrew it is Yeshua or Yehoshua.
意味は主は救いという意味です。
The meaning of it is the Lord is salvation.
まあ日本人なら誰でも知ってる歌でマイムマイムという歌があります。
You know the song マイムマイム？
マイマイマイマイマイム、the song。 あのヘブライ語の歌詞の中に
That song has Hebrew lyrics and in that lyrics
あの歌詞はあのイザヤ書かどっかの御言葉なんですけども
The word comes from the book of Isaiah
あの喜びながら救いの泉を救いの水を汲むという歌詞なんですね
Yeah, the water of salvation rejoicing from the fountain of salvation
でマイマイムってあれ別にクリスチャンの歌でもないしあの単なるあのユダヤ人が作った歌なんですけども
My mime is not necessarily Christian song or anything but it's a Jewish song
御言葉を引用しているので
But according, it quotes the Bible
救いの水を汲むという言葉がの中のイエシュアって言葉が入ってるんですよ
Get the water of salvation and that has the word Yeshua
ですからそれを聞いた時にあ本当にイエシュアって救いって意味なんだと思ったんですね
And I saw that say salvation is Yeshua
アメンとにかくイエスの名は救い主は救いという意味です
The name of Jesus means the Lord is salvation
アメンつまりこの私たちを救うためにこの地に来られたということです
And Jesus came in order to save us
この神様は全能ですからどのような方法でも私たちを救うことができます
God is almighty so God can save us in any way he wants
何かもうね神の権威によって超自然的に救うこともできるんですけども
He could have saved us supernaturally in his own authority
でもそれをされませんで
した But he didn't do that
なぜでしょうか
Why?
神様は変わらない神だからです
Because God is unchangeable
神様はこの地上にアダムとエヴァを作った時に
When God created Adam and Eve
この地上の管理を彼らに任せたんです
God entrusted the administration of the earth totally to Adam and Eve.
彼らのなすことは神の御心であるとしたんです。
And God just gave them authority that whatever they do, it's going to be.
この人間をこの神様とこの地上との仲介者として定めたんです。
God destined them to be the mediator.
つまりその決定は永遠に変わらないということです。
And that decision is not changed.
ですから人がこの蛇に騙されて。
When a man was deceived by a snake,
つまりサタンに騙されて、
by Satan,
神との契約を破ったときに、
and he broke the covenant with God,
地上が呪われてしまいましたけど、
and the earth was cursed.
神様はどうされたんでしょうか
What did God do?
神様は、ね、間に入っていって、
God did not go in there.
ちょっとヘビさん待ってください。
Please wait, serpent.
アダム、ちょっと君間違ってたね。
Adam, you made a mistake.
今あなたはこの間違った契約をサタンと結んじゃったけど
you just made a covenant, wrong covenant with
私は神様だから
But I am God.
今のなし
No, let's cancel it
終わり、はい、
It's over.
元通りリセット
Let's reset、
はい、スタート、
start over
ということはされなかったんです
He didn't do that kind of thing.
なぜしないんでしょうか
Why?
神様全能なのになぜしないんでしょうか
God is almighty,
神様権威あるのになぜしないんでしょうか
God has authority, but why didn't he do that kind of thing?
神様が決めたことは変わらないんです
What God decided, he doesn't change.
この地上を人間に任せたんですから
He entrusted the earth to the hands of men.
人間に結んだ契約はもうそれは有効だということで
So the man's covenant are valid.
それを尊重されたということで
And God respected that.
ですからこの契約を破るためには
That's why, in order to break that, renounce that covenant,
人間でなければならないんです。
That has to be done through human beings.
罪のない人間でなければならない。
Sinless human being.
このアダムの子孫はすべて
The descendants of Adam
罪の性質を持ってるから
had sinful nature.
ですから神様はどうされたんでしょうか
Then what did God do?
そう、裏技を使われたんです。
God used a special secret
人となってこの地上に来るということです
It means God himself became a human being and came to the world.
それによって間違って結ばれた契約を打ち砕くためです
In order to renounce the wrong covenant.
打ち砕くためにどう何が必要なんでしょうか
What was there?
それはイエス様ご自身が自分の体を捧げるということです
That was Jesus himself.
自分の命を死に渡すということです
Jesus himself was to give his life.
それだけがこの人類を救う唯一の方法だったんです。
That was the only way to save.
そのことをなさるのに一つも躊躇されませんでした。
When he was going to do it, he didn't hesitate.
そしてそれをなさったんです。
And he did it.
ですから彼が救い主なんです。
That's why he is the savior.
人々を救うためその愛のゆえにご自身の体を差し出してくださったからです。
He offered himself as a sacrifice for the sake of our salvation.
だからそれを信じる者は私たちは救われているということで。
That's why those who believe that
そのサタンと結ばれた間違った契約の子孫というその契約の呪いから解放されているということです。
And we are freed from the curse of the wrong covenant.
ですから私たちは今自由なんです。
That's why we are free.
自由に考えることができます。
We are free to
もちろん私たちこのような影響を受けてますので、
But we are influenced by the world.
さまざまな妨げというのがありますけども、
Many kinds of hindrances
あるいは傷つくことによって、
Or you may be hurt.
何かね、思いがちょっと混乱したりすることもあるでしょう。
You may be confused.
しかし私たちは救われているということで、
But we are saved.
なぜならば、イエス様がご自身を投げ出してくださったからです。
Because Jesus gave his life for us.
そのようにして私たちを救いに導いてくださったんです。
And that's how he led us to salvation.
私たちはこの方を信じるときに救われるんです。
We are saved when we believe in Jesus.
難しいことが必要なわけではありません。
We don't need to do things.Complicated things.
なぜならば救いというのはもう神様が準備してくださっているんです
。人間の努力では
救われないんですね。
We cannot get saved by human efforts.
人間的、特に日本人の場合、何か自分の努力で救われるというのは喜びにします。
And Japanese people especially, find it a pleasure to do things by your own strength.
信じるだけで救われるなんて、なんかそんな虫のいい話はいけませんという人がいました。
Some Japanese said, like, such a thing shouldn't exist just to believe and get saved. You need to make efforts to achieve something.
皆さん、あのエホバの証人って言いますけども、
There are Jehovah's Witnesses.
最近ちょっと下火ですけども、
Recently they are on the declining.
まあ、日本は日本にもいますし、世界中にもいます。
There are in Jehovah's Witnesses in Japan and
everywhere. クリスチャンのパーセンテージは日本が世界最低だという話を以前しましたけども。
I've shared that the percentage of the Christian populations is lowest in Japan.
エホバの証人の数で言えば、日本は世界で 10番以内に入ってます。
But the population, Jehovah's Witnesses population, percentage is within the top 10 in Japan.
人口も多いですけども。
Japan has a lot of population, large population.
けれども、この10本以内に入るってどういうことですか?
But what does that mean to have the Jehovah's Witnesses in top 10? Why?
ちょっとまあ正確に私は分かんないけど。
I don't know exactly and accurately the reason.
一つ私が思うことは、
But one thing I think as a reason is
彼らは頑張らないと救われないんです。
They need to do so much efforts to get saved.
頑張って規則守らないと救われないんです。
They need to follow the rules so hard.
頑張って伝道しないといけないんです。
They need to evangelize and work and serve so much.
だけど自分の努力によって救いを勝ち取りたいというこの日本人の真面目な心がそれに利用されているように思います。
Seems like the Japanese heart of diligent and then, being so serious to do things right.Is used by them.
しかし私たちが救われるために何か努力が必要なわけではありません。
But we don't need to have special efforts to get saved.
このイエス様が準備されたこの救いを受け取りに行くだけなんです。
We just go and receive it. Jesus prepared it already.
何か良い人になることによって救われるわけではありません。
You don't get saved.When you become a good person.
究極言えば別に良い人にならなければいけないというわけでもありません。
Well, you don't have to become a good person.
もちろんね、イエス様を信じ、聖霊が、神の霊が私たちのうちに宿るときに変えられていきます。
When you believe Jesus and get saved and the Holy Spirit dwells in you and you get transformed.
結果として私たちは変えられます。
As a result, we get transformed.
皆さん一人一人が変えられています。
And you, each one of you is being transformed for the better.
アメン。アメンでしょうか。
アメン。アメン
ですね。でもね、ですから、でも何かその、いい人になろうと思って頑張らなきゃいけないわけではないということ。
But you don't have to make efforts to become a good person.
変えてくださるんです。
You get changed.
つまり、委ねるということです。
That means you surrender.
自分で頑張る必要はないということです。
You don't do it on your own.
皆さん、隣の人に言ってください。
Please tell the person next to you.
頑張るのやめましょう。
Stop working to achieved by your own strength.
私たちはみんな神様の子供だからです。
We are all children of God.
そのためにこのイエス様がこの地上に来てくださいました。
And Jesus came for that.
アメン。アメン。ハレルヤ。全然誕生の話までいかないという。まだクリスマスの2週間あります。アメン。
I couldn't reach the part of the birth of Jesus, but we still have two more weeks.
メッセージ、私、今年もこれ終わりなんですけども
。My message will be over this year.
アメン。ハレルヤ。別にいいですよね。アメン。来年の10月に話します。
I will do the continuation next year, October.
イエス様生まれたのは10月です。
But Jesus was born in October.
イエス様の祭りの時に生まれました。
In the time of the feast of Tabernacle.
アメン。はい、そのようなわけで。アメン。祈り。はい、じゃあ最後祈り。祈りで締めたいと思います。ハレルヤ、主よ、皆を賛美いたします。
Thank you, Lord.
今日与えられたこの御言葉を感謝いたします。
Thank you for your word.
あなたがなしてくださっている素晴らしい恵みの御業を感謝いたします。
Thank you, God, for you are doing wonderful things.
このイエス様が救い主です。
Jesus is the Savior.
この名はインマヌエルです。
His name is Emmanuel.
インマヌエルの意味は神が私たちと共におられるという意味です。
Emmanuel means God with us.
今まで罪によって神様から引き離されていた私たちが
We have been separated from God because of sin.
孤独であった私たちが
We have been so lonely and isolated.
イエス・キリストを信じるときに
But when we believed in Jesus,
インマヌエルなる方が共にいてくださいました
God, Emmanuel, has been with us.
その名の意味は神が私たちと共におられるだから
Emmanuel means God with us.
ハレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you, Lord.
私たちがもう孤児ではない孤独ではないことを感謝いたします。私たちが呼び求めるときにあなたが答えてくださることを感謝いたします。
When we cry out to you, you answer us.
そして私たちが内側から作り変えられて、
And you change us from inside out.
結果的にあなたの栄光を表すものとされているこの特権を感謝いたします。
Thank you, Lord, that we are made to reflect your glory.
そしてまだあなたの似姿に向かってさらにさらにあなたに近づいていきます。
And we want to get closer to you, Lord. We want to be like you, Jesus.
あなたの愛を、
Your love.
あなたのように人を愛していきたいです。
We want to love people like you.
あなたのように使えるものとなりたいです。
We want to be able to serve like you serve.
あなたのように救いを述べ伝えるものとしたいです。
We want to share the gospel like you did.
ハレルヤ、主を感謝いたします。Thank you, Lord. どうぞ私を作り変えてください。
Please transform us.
ハレルヤ、感謝いたします。
Thank you, Lord.
イエス・キリストの名によってお祈りいたします。
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
Amen.